はい、どうも沢田信也です。
はい、中野村です。
まあ、前回新軍デストロイの話をしたと思うんですけど、
はい、
あれもともとポッドキャストで配信するつもりがなくて、
そうですよね、
ちょっとしたこぼれ話として YouTube の方で配信しようと思ってたんですけど、
さらっと僕もあの結果報告としてね伝えとこうと思っただけなんですけどね
思いのほか話が盛り上がったのでちゃんとポッドキャスト1として配信してると思いますわ。
いいんかな、そういうテンションで話してないで。
いや、いいんですよ。もうね、もう最近ね、言ってもこの番組はもうね、5年が経ち、
そんな経つの？
6 年目に入ろうとしてるんですけど、
もう間めっちゃ空いてるしね。
まあまあ、止まるとき結構止まるからね、配信。
今回も何ヶ月ぶりっすか収録、そもそも。
まあ、中村さんとするのは結構ぶりですね。
あ、そうか。その他でやってんのか。
2ヶ月ぶりぐらいかな。
そうそうそう。ね。たまに1ヶ月ぐらいパタッと落とさとないときだったらビビるよ。
なんかね、
来てんのかなみたいな。
もうこの年になったらね、1ヶ月2ヶ月ってそんな大した月じゃないじゃないですか。
まあね、あっちゅう間に、ね。
あっちゅう間じゃないですか。
そうなんですよ。
あ、気がつけそんなに経ってたみたいな感じぐらいしかないから。うん、
ああ、そうなんですよね。別に焦ってもないんですけどね。
そうそうそう、そう、うん。そういう意味ではね、いろんな形態があってもいいと思うから、
うん。
前回のような、なんか、何の話やねみたいな話の配信もあっていいと思うんですよ。
まあ確かに。
で、前回の話の中で、
うん。
まあまあ、中野良さんのね、なんていうんかな、ゲームに対する姿勢とか、貧乏性なところとか、
はい。
そういうその、ゲームの課金というものに対する、パーソナリティ的な部分をたくさん話したじゃないですか。
そうですね。
それを踏まえての今回ですよね。
ああ、そうですね。新しいガムということですよね。
そうですね。
前回聞いてくれた方はわかると思いますけど。
新しいガムは何のガムなんですか？
はい、これがですね、久しぶりに、あれですよ、据え置きに戻ってきましたよ、私。
うん、
はい。PS4 のですね。
はい。
カプチク再びですね。ドラゴンズドグマオンラインですよ。
はい、ドラゴンズドグマオンラインね。
はい、カプチクっていう単語はね、ずいぶん昔
そうですね。
まあ、モンスターハンターシリーズは好きで、その中ではあんまり異端児扱いのフロンティアっていうね。
はいはい、
今続いてるから、あれもすごいよね、そういう。
あれもサービスまだ続いてるでしょ。
続いてますよ、あんなもん。なんかまあ、毎月毎月新しいパッケージ出して
あれもね、なんつうの、味のないガムに、後から砂糖を混ぜたりしていってるじゃないですか、まさに。
とね、いろんな感じになってますよね、
独自に。たまに塩とか混ぜたりもしてるわけでしょ。
もう本当になんか唐辛子ボーン入れたりとか、大変なことになってます。
それを美味しい美味しいって噛んでる人がずっと今でもいるわけじゃないですか。
ね、もう僕は当に足を洗ってるんですけど、あっちに関して言うと。はい。まあまあ、そのカプコンさんのですね、はい、ドラゴンズドグマオンラインを今めっちゃ噛んでるとこですね。
なるほど。記号にも僕はね、このガムをね、2回ぐらい噛みましたね。
噛んだんですね。
ああ、噛んでもいってないな。とりあえず口に入れたぐらいで終わりましたね。
マジですか？
それ先に僕の方の話をしときたいんですけど、やっぱね、キャラクリエイトしてはダメですって。
ダメってどういうことですか？
終わらないですよ、キャラクリエイトが。
出た。なんかさ、昨日じゃない、前回の話からするとさ、その、沢田さんはどちらかというと、あんまり物に執着しないようなイメージがあるじゃないですか。
はい。
その、ね、物をあっさり捨てれますよとかさ。
それはね、ゲームというものに対して物質的な感情じゃないですか。セーブデータを物として考えた場合、それは別に必要じゃないよとか、そういう話でしょ？
まあまあまあ、そうそう。
あなたがね、そのゲームに求めてるものがあるのと同じように、僕もゲームに求めてるものがあるとするんだから、
はあはあ、
それは、
うん、
物語体験やったらするわけですよ。
ああ、よく言う。はいはい。
そうなった場合、やっぱり、キャラクタークリエイトがあるゲームは、
うん、
やっぱり自分自身が投影されるキャラクターでないとダメなんですよね。そこは譲れないものになってきた場合に、逆にそれがメーカー側からはいこいつが主人公ですよって提供されてる方が僕はやりやすいんですよ、逆にね。
あ、なるほど。
そいつをロールプレイすればいいからね。
はいはいはい。
でもそれをあなたの方で作ってくださいねって言われた瞬間に、
うん、
もうブレるんすよ。何をしたらいいねんっていうのになってくるんですよね。
あ、
この世界の中における俺の影はどんなやつであるべきなのかっていうところを考えたら、もうキャラクリエイトで手が止まってしまって。
ガチ悩みすると。
ドラゴンズドグマオンラインは僕はそこで終わってしまった。
そこでかそこでか
で、それの、スカイリムの時も全く同じことが起こってしまった際の対処法としては、
うん、
嫁に適当にキャラ作らすっていうことをしたんですけど。
なるほど。
もう今回は、
うん、
なんかPS4 からログインするのがめんどくさくなってやめましたね。
ああ、うん、めんどくさいよね、あれ、なんか。
まあ、そういうのも含めて、もういっか、と思って、終わって思った。なので、単にこれは別にゲームとして、 なんか、あの、見下り犯を突きつけたとか、そうなんじゃなくて、
はは、
もう最近忙しいから、
あの、
これをするんやったらまた後ででいいかと思って、
なるほど。
また、あの、自分の中の興味が高まった時には、嫁にキャラクター作らして、やってると思うんですけど、一応ね、プリセットで何個かキャラクターあるんですよね、ドラゴンズ。
あるよね。
あれは、あれで許せないですよ、僕は。
なるほど。
お前の決めた主人公ではないじゃないですか、そこで提供されるキャラクターもね。
あの、あくまで自分のアバターとしてっていうところなんで、
そう
です。それにプリセット使うのはでしょ？
なんかね、嘘でもいいから、うん、あの、この物語の主人公はこいつです。
あ、じゃあもうランダムボタンつけてもらえばいいんじゃないですか？
いや、だから、それがダメなんですよ、逆に。
あ、それもダメ。
逆に。だから、まず、あの、オフィシャルが決めた主人公こいつっていうキャラクターがいるけれども、オリジナルでも作れますよ、やったら、俺は、逆にそこは正規の主人公を使うんですよ。
なるほど。FF5 の時に、主人公の名前入れれるけど、最初からバッツってついてるっていう、あれぐらいの感じ。
そう。
トンヌラとかね。
そう、
ね。あー、なるほど。めんどくさかったらもうこのまま行ってもいいし、
そう。
自分の名前入れたかったら入れてもいいし、みたいな、ね。
そう。
それぐらいの感じね。
そんな風にしてほしい。
あー、なるほど。
なので、僕のドラゴンズドームがオンラインの話は終わりです。
入ってないってことね。足を踏み入れないってことね。
そうですね。ガム加えたぐらいの感じで終わってますね。
なるほど。
まだどんな味するのかもわからないっていう。
あのね、多分ね、まあ僕の憶測ですけど、それでよかったんじゃないかと。
マジっすか。でも結構このドラゴンズドグモンオンライン、ツイッターとか見てたら結構みんなやってて、うん、結構みんな楽しんでます
よ。うん。楽しむ、実際僕もめっちゃやってるんですけど、沢田さんには合ってないんじゃないかなっていうのはちょっと思って。ぐらいの。
そうなんですか。
ですね。
そもそもの話としてね。
うん、
ドラゴンズドーマオンラインはどういうゲームなんだって話でね。それすら僕は知らない
んですよ、ね。あ、なるほど。そうなんですね。なんでやろうと思ったんや。
みんながやってるから。
あと基本無料やから。
はい。
あ、なるほどね。じゃあまあ、ちょっと軽くね、説明しますと、まあ、僕もね、前作やってないんですよ。もともとドラゴンズドーマ、あって、もう一個か二個か確か、あの、いわゆる普通のオフラインというか普通の、
ね、
あの、オンラインじゃない方のゲームであって、その時になんかファンタジー、まあグラフィックが綺麗っていうのと、あのファンタジーの世界観で、あまり色物が出ない感じのファンタジーの世界観で、で、敵とかに乗れたりする？
一応ね、体験版に僕やりましたよ。ドラゴン
ズ。ああ、やったんですね。
うん、
体験版でない？
戦闘。
何と戦う？サイクロプス。
グリフォンやったんだよ。
あ、グリフォンか。うん、ははは。あの、ドラゴンズドーマの初代が出た時の体験。
そう。
ありましたね。はいはいはい。まあ、ちょっと戦闘がね、今までの普通のあの、ただ単に切ってだけではなくて、飛び乗ったりとかして、
うん、
いろんな多彩な戦闘が楽しめるっていう感じが売りで、
うん、
でしたよね。で、僕はちょっとやってないんですけど、体験はやったぐらいで、で、まあ、オンラインが出ますよっていう時に、うん、そもそもやる気、なかったんですよ、僕自体も。興味ゼロだったんですよ、うん、正直。あの、シリーズも追っかけてないしっていうのがあって。うん、まあ、ただ、ちょっと前までその、EDF を、まあ、リアル友達とやってた、まあ、会社の連中とやってた流れで、
うん、
なんか次何やるって聞いたらそれをやると。ドラゴンズドーマもやると。んで、まあ、一緒にどうすかみたいな感じで言われてたんで、まあ、ちょっとやってみるかぐらいで、まあ、基本無料だし、みたいな感じでやり始めたら、
うん、
まあ、今ずっと、やってるっていうハマり方。
おやおや、これがもう意外と味がみたいな。
まあそうね、まあだいたいやりだすと僕最初はそうなんですけどね。が、うん、そんな感じのゲームで、まあファンタジー、さっき言った要素は全部入ってて、でまあオンラインで4人同時までできるよっていうのが、うん、まあ売りですよね、ゲームとしては。でやってるんですけど、ね。どっから話そうかな。
そもそもね、僕からするとね、
うん。
モンハンと何が違うんだっていう。
うん。モンハンにすごく似てる要素はいっぱいあって、うん、あんねんけど、まず一個、一応オープンワールドって言われてるんですよ。
はい。
世界が地続きで、全部あって、ただそこに4人しか入れないんで、結果ね。
うん。
オープンワールドの意味っていうか、まあ、MMO じゃないっていう意味では。
目的は何なの？そもそも。なんか物語があるんですか？あれは。
あ、一応ストーリーはあります。白竜っていう、その、世界の中心的な存在の竜があって、それと黄金竜っていうのが昔戦って、
うん、
両者相打ちになって白竜傷ついて、なんかそれが知るとやっぱ世界崩壊するらしいんで、
うん、
そいつを守んなきゃいけないと。その存在を。 で、それになんかあの、各社っていう、その主人公たちの分身のキャラクターが、なんか心臓、なんか死んでるって設定なんですよ。確かその人たち。心臓をなんか捧げてるみたいな形で、うん、あの、不死身なんですね。その各社っていうのが。うん、なんでゲーム中で何度死んでも蘇るっていうことと紐づいてるんですけど、それの存在でその白竜を守りつつ話を進めていく。で、その各社ってまあ人間世界なんです。人間側なんですけど、それと多くの軍団とか戦争中で、定期的に多くが攻めてきてるみたいなのを防衛したりとか、で、その、白竜を守りつつ、どんどんその白竜を復活するための、あの、方法を探りながらっていうのがメインのストーリー。
じゃあ、その4人で、
うん。
メインとしては、何をするんですか、ゲームとして。
あ、メイン、今のメインとしては、ストーリーもまだ全然途中までしか実装されてないんで、まあその、レベルもね、今40までなんですよ、キャップとして。
うん、
まだ、あの、バージョン1なんで。で、来週にバージョン 1.1 が出て、なんかレベル45まで上がってシナリオが1個進むみたいな感じなんで、
うん、
まあ先、ゲームとしても先に長い話な、やけど、今なんでやるのは、まあ、単純にひたすら敵を倒して、あの、経験値稼いで、新しい職業の、こう、使い心地を試して、みたいな。あと、武器作って、とか。
結局、モンハンじゃないですか。
うん。うん、そうね。
一応、ちょっと僕、それもあったので、ちょっとこれ続かないかなと思ったんですよね。
ああ、そうね。一応、メインのストーリーがあるんですけど、それは、それがぶっちゃけ、あの、なんていうかな。どうでもいいっていう
か。ああ、まあまあ、取ってつけたような感じの。
あのね、ここを、もう今回言いたかった、物申したかったポイントの一個で、ひどいんですよ、イベントが。
ひどい。
シナリオも、正直、シナリオの部分も、あんま大したことないんですけど、毎回そのイベントの演出あるじゃないですか。そのイベントの、あの、キャラクターの掛け合いだったりとか。うん、その、何のためにそこ行くっていう、あの、大枠のシナリオがあったとして、そこの部分の演出でこう、例えばどっかのキャラがどっか行ったまま帰ってこないから助けに行かなきゃとか探しに行かなきゃとかあるじゃないですか。
うん、
その話の運ぶとかものすごい幼稚なんですよ。ほんで、あの、その一応ムービーがね、実機上のあの、キャラクターの演技のムービーが流れるんですけど、うん、それがまたひどくて、全然入んないんですよ、物語に。なんだこのっていう。
もうなんやったら、静止画って文字で説明してくれてた方がいいよ、みたいな。
全然そっちの方がいいレベルの、なんかあの、グラフィックとか売ってるのになんかそのイベントの出来がひどすぎて、で、そのね、ボイスもあったりなかったりするんですよね。
あ、
なんかしかも、このイベント中一切ないとかだったらわかるんですけど、なんかちょっと前のカットではセリフあったのに、カット変わってしばらくすると、あれここはセリフないのみたいなとこあったりして。
ちょっと裏側の何かも見えてしまうような感じの。
がひどくて、そう、ストーリーっていう意味では本当ざなりな感じで、メインイベントっていう意味では。もうなんかね、がっくりくんずるんですよね、なんていうか見てる。
まあ、逆にストーリーなんかつけなくてよかったんじゃないかな。
ほんとね、そんなレベル。なんか、それこそ綺麗な挿絵入れて説明するぐらいでよかったんじゃないかなっていう。全然あの、やってることはほら、戦国無双、三国無双とかで一緒なんですよね、うん、イベント中にキャラクターなんか掛け合いしてて、みたいな。はいはい、全然あっちの方がまだね、見れるレベルなんですよ。だいぶひどいよ、本当に。なんかね、なんかハイファンタジーとか言って、なんかもうその俺ハイファンタジーっていう単語自体が何やねんとかちょっと思ってたぐらい。そういうの売りにしてるのに、このひどさは何っていうぐらいで、そこの部分はダメですね。
なるほどね。日本が作る RPG の弊害的な、うん、あるよね。なんかあの、変にムービー、に引きずられてる感があって、
いや、それでもちゃんと見せ方組み立ててやれば盛り上がるポイントの一つでは間違いなくあるのに入れてないんですよ。違う。ただゲーム的には一回しかそのイベントってやんないから、
うん、
そのあとはまあお手伝いで他の人のに入ったら何回も見れるけど、基本一回しか見れなくて、本来はそのね、毎回こういろんなことを繰り返すのがあのいわゆる基本無料のゲームの特徴じゃないですか、
うん。
日々こういうのをやってねっていうところで、毎日入ってもらうのが目的だから、
うん。
そういう意味では、まあ、力入れないのはわかんねんけど、
うん、
そもそもこの世界観でこういうのを売ってんだったらそこ力入れようよっていうのがね、あって、すごく残念ポイントの一個なんですよ。そのメイン部分のイベントとシナリオの演出。
なんやったら、前のドラゴンズドグマをやって、おもろい、そこがおもろいって思った人がやっても、 その点においては、そんな満足しないんじゃないかなという。
そうそうそう。しかも、前のやってる人はあらかじめ情報があるから、ちょっとわかるらしいねんけど、俺今回初めてだと、俺ら無敵っていうか、その、不死身なんとかも、正直ようわからんぐらいのレベルなの。なんでみんな胸に傷入ってんやろ、あ、そういうことなんかって説明されてわかるレベルっていうか。
あ、お金のない映画の2みたいな感じ
な。なんかね、ちょっとそんな匂いもあってね、そこはほんとね、残念すぎる感じ。
まあまあ、わかりますけどね。イメージ的に。
まあ、じゃあなんでやってんのかというと。
いや、そうですよ。
一個ね、戦闘がやっぱ面白いんですよ。
そこが味のするポイントなんですか？
そうですね。さっき言った、その、敵に乗っかったりだとか、いろんなその職業があって、職業によって戦闘法がガラッと違うので、そこを4人でわーってやると、まあまあ面白い。
そこはね、結構ね、やってないんですけど、僕は。ツイッターとか見ててやってる人の意見を聞くと、うん、なんとなくわかるところでありますよ。なんか、モハンなんかやったら、
うん、
ボタン連打じゃないですか。シャカシャカシャカシャカつって。
あ、ね、でもね、うん、まあまあ、はい。
なんか、なんていうの、ドラゴンズドグマオンラインは、なんか、魔法唱えたらその間止まるとか。
はいはいはいはい。
そういうなんていうんやろうね。単にこう、ボタン連打ゲーではないような風を装っている感じ。
なるほどね。そういう意味で言うと、実はモンハンの方が戦略ちょっとあって。
そうなの？
あのね、っていうかね、モンハンってわざとテンポ感を遅くしてて、タイミングゲインなんて言うんですよ、モンハンって。例えば体力回復1個にしても、飲んだら、キュピーンってこう胸張って、体力回復のガッツポーズみたいなのになって、
うん、
わざと隙間作ってるんですよね。
うん、
隙を。だから要は、敵の隙を見つけて飲まないと、その、体力回復して、その、ガッツポーズ取ってる間にまた攻撃食らうっていう、なんていうかな、わざとジレンマいっぱい残してるんですよね、うん、モンハンって。そのタイミングゲーみたいなところで。だから敵と攻撃、勝ち合わないところで攻撃しないとダメとか、あるんですけど、そこら辺をバッサリ排除してて、ドラゴンストーンはってどっちかっていうと、
うん、
もっとスピーディーに、体力回復もどんな状態ですら一瞬でボタンを押したら、ショートカットボタンペッて押したら、ピョンって体力回復するんですよ。
うん、
で、行動のキャンセルとか一切なくて、例えば敵にしがみついて揺すってる最中に体力回復、ビヨンって回復するとか、
うん、
切りつけながら体力回復、ビヨンって回復するとか、全然そんなのができるっていう、割とちょっと、妖芸チックな感じっていうのかな。
ストレスフリーな感じ。
そうそうそう。
あれ、モンハンの時はそれが嫌やったからね。
あ、うん、それも多分、
めんどくせえと。
してると思うねんけど、だから、ボタン連打のっていう意味では、ドラゴンズドグマはそうなんですよ。まあ、職業によるんだけど、だから、爽快感と、その、なんか、操作の軽さっていうのでは、圧倒的に、ドラゴンズドグマが上で、で、綺麗に、スタイリッシュにアクション決めたいみたいなのノリに近い感じかな。
うん、
それも、モンハンの方がちょっとバタ臭いというか、
うん、
タイミングを取って、重たい一撃をどういう風に当てるか、敵の動きよく見とかないとダメとか、そんな感じになってる。うん、からそういう意味では戦闘が手軽なんだけど、いろいろ戦闘方法の幅が広いって感じかな。
なるほど。
で、さっき言ったその、職業を変えると、ガラッと戦闘スタイルが違うんで、普通にそのファイターだと剣振り回してザクザク切ってたのが、操作だと距離を取って、呪文の炎症時間がすごい長い、間を敵にこう攻撃されないように立ち回りながら、いざ放ったらむちゃくちゃすごいダメージが出るみたいな、そういう戦い方の違いはあるんで、そこが結構面白いポイントで、こういろんな職業を転々とする。いつでもっていうか、拠点にさえ戻ればいつでも職業変えれるんで、今日はこれで行くとかも全然できるんですよ。なんで、そういう意味でアクションゲーとしてはかなり面白い。
ほう。
ですよね。
へえ。
ただね、これさっきと言ったことと矛盾するんですけど、その敵に乗れたりとか、うん、いろんな方法があるって言いながら、
うん、
大体決まってるんですね、パターンが。結局、まず最初に敵と遭遇します。で、飛びかかるか、普通に戦うかして、ある一定まで減らすと敵が起こります。
うん、
敵が起こると、攻撃力がアップして、防御力がアップして、普通の攻撃が全然通らなくなるんで、
うん、
と同時に、体力ゲージの下にスタミナゲージっていうのが起こると出てくるのね、敵に。うん、で、そのスタミナゲージが出てると、乗っかって、ゆさぶるとかすると、スタミナゲージがどんどん減ります。で、スタミナゲージがゼロになると、ちょっとプチダウンするんですよね。片膝ついて、うん。その時に攻撃をいっぱい入れると大ダウンしてドーンって地面に横たわって、そこが一番ダメージが通るチャンスタイムなんで、その瞬間にボコ殴ります。それが終わったらまた起き上がります。その繰り返しなんで、
うん、
そういう意味での、作業パターン、この敵を狩るっていう時の作業パターンが、だいたい1個か2個になってくるんで、
あ
よく、いっぱい方法論があるんだけど、実はワンパターンっていう、よくわかんない状態になるっていうか。
まあ、ルーチンとしては同じことの繰り返し
で。そうなると。そう。で、結局、でかいキャラが何種類かあるって言っても、コロスタスとゴーレムと、なんかサイクロプスと、だいたい全部一緒の動きするとか、トレントとか、その使い回し感もかなりある。なんかね、そういう意味では、まあ、まだサービス初期やからかな、みたいな感じ。だから、こっから先いろんな、もっとこうしてこうしないとダメみたいな敵が増えてくると、もうちょっと戦い方変わるんやろうな、っていうのはあるけど。現時点ではほぼ一緒、みたいなさ。どれでももう、とにかく殴って、怒らして、怒ったら乗っかって、揺らしては、みたいな。その流れ感は一緒、みたいな感じ。まあ、一応、
一応このガム味はするけど、味がにちょっと深みがないんじゃないかと。
そうそうそう。
インスタントの味がすると。出汁効いてないんちゃうかと。
そう。あれ、結果同じケミカルの味するね、みたいなね。
化学調味料やな、これは、と。
なんか5、6種類ちゃんと、いろんなフレーバー用意してますって言うけど、あ、結果同じやつやね、これ、そこにあんのは、みたいなね。
なるほど。
そんな感じがね、もうね、やっててちょっと匂ってきて。多分ね、そういうタイミングで、新しい職業ポンと発表するんでしょうね。一応次ので、新しい、もう、まあ、当初から予定されてたエレメンタルアーチャーっていう職業が解禁されるんで、そうするとみんなそこにわーって寄ってっていうのがあるんでしょうけど。で、あとね、一個やっぱ、オンラインゲームの宿命みたいなのがあって、
うん、
まあ、僕なんか仲間内でやってるから、割とそういうの薄いけど、その、ノラとかでやると、
うん、
やっぱどうしても効率に走るっていうのがあるじゃないですか。
そうね。
で、効率に走ると、要は、その、こいつを連戦するみたいな、うん、こいつをひたすら狩り続けるとかっていうパターンが多くて、そうするとさっき言ったルーチンがものすごいルーチンになるんですよ。もう1分1秒無駄にせず動きを流れを決めるみたいな。うん、そうなると本当に作業なんで、もう超つまんないんです、うん。だから、なんだろうな、そこら辺、を、あんまり、加味されてないデザイン。まあ、それね、やる人次第なんで、そういうふうにやんなきゃいいじゃんだけの話なんだけど、で、じゃあ一人で冒険すればいいじゃんと、仲間、リアルなフレンドがいない場合は一人で冒険すればいいじゃんってなると、その、ポーンっていう、NPC、
うん、
自分のキャラについてくる、自分でキャラクリエイトできる、NPC キャラが、
うん、
まあ、1体から3体ぐらいまで持てるようになんねんけど、そいつがまたね、すこぶるアホなんですよ。
そんな単純なルーチンの戦闘のくせに、さらに輪をかけて、
うん。輪をかけてアホなんですよ。で、よくね、足を引っ張るんですよね、要は。要は死んじゃうんで、途中で。で死ぬと、このゲーム、一回死んで何秒か、15秒以内だったかな、は何度でも助け起こせるんですよね、うん、ノーペナルティで。
うん
で、まあ、ノンペナルというか、その、助け起こしてる間にターゲット取られて自分も死ぬっていうパターンがある地雷なんですけど、うん、結局それに、はまるんですよ。そのポーンを連れていくと。ただ、ポーンを連れていかんって完全ソロだと、それはそれでしんどいんですよ。
なるほど。
だから、なんかパーティープレイやりたいがために用意されてるポーンが足を引っ張るっていう、よくわかんない状況になるっていう。確かにポーンの方が強かったら問題あるとは思うねんけど、もうちょっとなんとかっていうのがあって、で、戦闘のルーチン、その思考の部分がうまくできないのかっていうとそうではなくて、敵側も自分と同じ職業みたいなやつが出てくる。ならず者的なやつで、ローグファイターとか言って、その、自分のファイターと同じ技を使う雑魚敵として出てくるんですけど、そいつら結構ちゃんと連携取ってきたりするんですよね。
うん、
普通に強いんですよ。だから、こいつのこの思考を入れればいいじゃんっていう。だから強くできるはずなんですよね、ポンも。わざと弱くしてるっていう感じがあるんで、すげえ腹立つ。
ああ、荒的な部分が。
でね、もう一個ね、致命的なのが、経験値が、ま、レベル高い人についていくと、その低い人のもらえる経験値がすごく少なくなるっていうのがあって、
うん、
まあ、わかるんですよ。規制中プレイっていうやつ。要は強い人に連れて行ってもらって、
うん、
本来ありえない敵を倒して、がっぽり経験値を稼ぐっていうのは、まあおかしいのはわかるんで、
うん、
対プレイヤー間でそれがあるのはまあわかるんですけど、そのポーンもそうなのね。
うん、
そのポーンっていう NPC も、もともと最初からずっとされた NPC のポーンってレベル30とかになってくるとそこそこ強くなってるんですよね。
うん、
で、じゃあ自分が職業変えましたってなって、レベル1になるじゃないですか。
うん、
そうすると、 激弱なんで、レベル1だから、うん、そのポーンのレベル30のやつを連れていったら、ある程度の敵まで戦えるから、最初の育成が楽になるっていうか、スムーズに戦えるじゃないですか。
うん、
で、思って連れていくと、そのレベル30のポーンがいると、自分に入る経験値がものすごい少なくなるんですよ。あれとか思って、あれこのシステムってレベルアップの補助のためのシステムじゃないんだっていう。え、じゃあポーンって何のためにいるんだろうみたいなね。なんかね、不思議な感覚が感じ
て。アホやし。アホやし、強いやつと言っても経験値くれへんし。
そう。なんやねんと思うよね。せめて自分と同じぐらいの、なんか立ち回りをある程度してくれるんやったらわかるけど、それすらできひんっていうのは、もうこいつ何のためにおんねんみたいな感じになるっていうね、不思議なね、システムなんですよ。だから、ポーンの経験値ぐらいは本当ちゃんと、その、レベル差あっても、ちゃんとやってほしかったな、とか思うんですよ。もしくはもうちょっと軽減してくれよっていうか。なんか全然二人目のキャラ育ち悪いなと思ったら全部それが原因やって。で、そういうのも、公表されてないんで、別に。強いポーン連れてってると経験値が上がりませんよとか。そういうのなくて、なんでやろうって、ウィキとか、そういうのを調べると、そういう条件が入ってるとかって書かれて。なんやねん、それって思うんです
よ。まあまあ、人とやってねって。
まあ、
お友達と遊んでねって。
まあ、そうなんかもしれんけど、遊べない人もいるわけじゃないですか。
そうですね。
まあね、そんな感じで。
なるほど。
あったりしますよ。
わ、つまんなさそう。
いやー、だから沢田には合わないんじゃないかなっていうのはね、ありますね、正直言うと。
最近ね、なんかもう、なんやろな、もうどうしようもないよなって思うよな、その話聞くと。なんか俺たちが子供の頃、ファミコンのソフトでやってた単純なアクションゲームなんか、
うん、
逆にその、コンピューターのルーチンをいかに解析するかやったじゃないですか。
あ、パターンを覚えると
か、ね。パターンを覚えて、はいはいはいはい、こいつはこの後こうしてくるから、
はいはいはい、
そこを自分のテクニックでうまくかわして、ダメージを与えるっていうのを繰り返すことが楽しかったじゃないですか。
うんうんうんうん、
でも今逆にそこが飽きになるから、
はあはあは
あ、またこのパターンかよってなるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、今のゲームって損やなと思いますよ。昔に比べたらほんま。だって、めっちゃ理想を言ったら、本当に生きてるような動きをするモンスターじゃないですか。次何してくるかわからへんっていうよ
ね。あ、完全に ランダム的な感じに。
そんなん作れへんわけでしょ、結局。
作ったとしたら、それはそれですごい不満合合なのな。
まあそうなんでしょうね。多分、
うん、
言ったらそのドラゴンズドグマの敵が、
うん、
全部あれと同じ敵やったらみんなやらなくなるわけでしょ？
何と同じ？
超絶難しいゲームあなたもやってたじゃないですか。
ああ、ダークソウル？
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
でも逆にダークソウルぐらいっていいんじゃないですかみんな。
ボスとか。なんかレベル差があるとそれぐらいの緊張感は味わえるんですけどね。
一撃食らったら死ぬぐらいの感覚の。
ドラゴンズとかもね。
なんかね、俺。ここからもう夢の理想のゲームでしかないねんけど、
は
あ
は
あ、まず、その、自分のテクニックの上達イコール経験値の経験であるべきと思ってて。
ああ、モンハンがその思想ではやってるね、一応あれ。
なんかゲーム上の経験値を貯めるっていう行為が、
うん、
もう不毛なんですよね、大人になった
ら。はいはいはい。
なんなんそれって、その、打てて伏せてもないじゃないですか、それって。
うんうんうんうん。
よりかはもうレベルっていうもの自体はないですと。
はいはい。
もうプレイヤーの皆様の腕前自体がレベルの差ですよぐらいのゲームがあればいいなって
思うん
ですよね。
あ、まあでも、やっぱね、RPG 的な要素の醍醐味って、こう、レベルアップっていうのは一つ、
いや、そうなんですよ。そこがこう、
ちっちゃい達成感としてあるじゃない？
矛盾するでしょ。だから、アクションゲームではないところもあって、
そう
ね、
そう
ね、やっぱ RPG っていうのは、
うん、
その日常、僕たちが生きているリアルな人生では、その経験値がアップした、レベルが上がったっていうのは、すごく実感しにくい、この、生きてない人生なわけですよ、僕たちの人生なんて。それを手軽に経験できるのが、デジタル RPG のええところでもあるわけです
ね。そうですね。経験チャップ、何々が何本上がったってもう、如実に、
やったーって
出てるから、ね。
これはもうテレビの前で座ってボタン押してるだけやのに、
うん、
昨日の俺とは違うぐらい強いっていうのが体験できるのがゲームの良さではあるからね。
まあその経験値を必死でこう 稼ぐためにこう、ちまちま敵倒してたら報われる瞬間っていうね。そう
そ
う、
まあ、言ったら、単なる時間潰しが努力として、実る瞬間じゃないですか、そこはね。
うんうんうんうん、
そういう意味でやっぱ RPG でアクションってなんか食い合わせ悪いよなとは思うよね。
うん、まあそうね、まあ、うん。
厳密に言うと。
モンハンは実はそういう意味で、あれレベルっていう概念はなくて、単純にその装備として、敵、強い敵倒した、その倒した敵の素材で作れる装備っていうのが強いっていう概念でやってて、で、一応敵の動きとかを覚えていって、このタイミングで攻撃できると、こう、いけるっていう。でもゴリ押しだと絶対にこっちが負けるようなシステムでデザインされてから、まあ、あの、歯応えがあるみたいなこと言われてるんやけど。
いや、モンハンのそのええところと混ぜたらいいじゃないですか。
あ、ドラゴンズドグマ、うん。まあ、残念ながらレベル制にしてるんで、ドラゴンズドグマって。あの、本当レベルに、レベルとその装備に応じて、すべてで、装備もレベルで切れる。このレベルだとこの装備が切れるっていうデザインになってるんで、完全にレベル縛りなんですよね。やれることからすべて。
いや、もう、やっぱり敵の思考パターンが単純すぎるのがダメなんじゃないですか。
そうやな。なんか、そう、だからモンハンライクなとこ、こっちが求めすぎてるのかもしれんけど、すごいね、そのレベルのところに違和感があって、適正レベルじゃないと全然お話にならないぐらいのバランス調整されてるんですよね。だから、ちょっと難しいところ行くとすぐ死ぬっていうね。で、あの、今、さっき言ったようにサービスがまだ若いんで、あの、このレベル帯の人はこれを装備作ってねとか来てねっていうのが、もう今あらかじめ決まってるのが種類が少ないんで、うん、同じレベルのやつみんな一緒っていうか、今だとそのレベル40が関数なんで、レベル40になると大体みんなこの装備を頑張って作ってみんな同じ装備みたいな。ただ現時点でのレベル40装備ってめっちゃまずいんですよ、作るのが、
うん、
ものすごいめんどくさい素材いっぱい集めな作られへんってあるから、まあ、それだけでまとってる人はすげえなと思うねんけど、
まあ、
なんかみんな同じのをまとうから、
どうそうなるとさ、もうゲームじゃないよなと思ってさなんか時間潰しでしかないよなって思っちゃうねんけど、なんか俺めっちゃ単純に思うねんけどさ、
うん、
地球防衛軍みたいなのの
うん、
ファンタジーバージョンにエンチャンってめっちゃ思うねんけど。
ああ。
なんかそういうの出ないよな、意外と。
ああ。地球防衛軍って今そうやって今、改めて俯瞰で見ると、ちょっとスポーツっぽいよね、あれって。
ああ。
なんかこのステージを、この時間でどうやって攻略するかみたいな、なんていうかな。うん、なんか、で、ダメだったらまた挑戦して、うん、こっち行ってこうしようとか、あっち行ってこうしようとか考えながら、何度も同じステージを、こう、チャレンジしていくっていう感じは、なんか、うん、スポーツとかの、あと、詰将棋とかの類に近いような。
そっちの方がなんか、能動的に参加しやすいねんけど、俺的に。
ああ、あのシステムはすごい面白いかな。でも、で、ちょっとずつ成長するじゃん。まあ、武器を拾ったり、大幅に成長だけど、体力の部分って微妙に成長してるから、うん、やり続けたら、いずれはこう、う
ん、言ったら、下手こそでも無限の体力さえあれば何とかなるっていう感じじゃんか。
そうそうそうそう、あれは確かにそう、
ね。ああいう仕組みにしたらあかんの。なんかその、やっぱりその、モンハンにしても、オンラインの協力なんちゃらゲームも、そうやねんけど、うん、RPG 的な要素が入った瞬間にこう、正解の道筋が一つ提示されたら、
うん、
それ以外やったらあかんみたいな雰囲気になるやん。
ああ、
なん
か、あるね。うん。
そうなったら途端に面白くなくなるから。
それは、今週はじゃない、オンラインゲームの、あの宿命かな、さっき言ったように。
未だにこう、ディアブロ2をやった時のトラウマがあるからな。
あ、何
初日で最強武器渡されたっていう。
ああ。
あなたこれで死ななくなったんで、じゃあ頑張ってください、みたいな感じで。じゃあ、つって去られていったんですよ。どこぞの冒険者が僕の前に現れてね。あなた初めての人ですか、つって。じゃああなたにこの剣をプレゼントしましょう、つったら、ごっつい攻撃力の武器を出されて。じゃあ、まだレベル1ですよね。じゃあちょっとそれで心もとないから、ちょっとついてきてくださいって。経験値と食べましょうつって、あ、わかりました。ついていったら、
うん、
もう見たこともない画面の半分ぐらいを占めるようなでっかいボスのとこ連れてかれて、あなたは画面の端っこの方にいてくださいつって、わーって立っとったら、レベルがアホみたいに上がっていって、で、これであなたは死ななくなりましたから、じゃあ、みたいな感じで、さっと消えていきました、冒険者。
それ、もう、すごいよね。ある種のテロだよね、それ。
もう、すぐ翌日僕は撃ったからね。
あ、何のためにだよね。でも、本当はそこから、 始めれる、そこからでも楽しめる奥深さがあるんでしょうね、その人的には。
だから。うん、なんか目的の違いだと思うんですよ。結局僕はディアボロっていうゲームがどんなゲームか知らへんかったから、
うん、
なんか、冒険を楽しむためのゲームやと思ってたけど、
うん、
結局あのゲームを要はその宝箱を探して武器ゲットするみたいな、そういうところが醍醐味やったりするわけやから、
はいはい、
もう戦闘とかもそうなんでしょうけどね。
あ、
だからそういうなんか物語体験じゃないんですよ、結局のところ。トレジャーハンティング的なところ。
オンラインゲームは、そうね。だって物語って終わるじゃん、絶対。そうそう。
だからやっぱりね、うん、昔から僕が求め続けてたのは一生出えへんなっていう、そのオンラインで、うん、見知らぬ仲間と、そのゲームの中で体験できる物語を共有できるんだっていうゲームは、ないよなって思いますよ、ほ
ん
と。
まあ、スカイリム的なやつがオンラインになるとちょっと変わってくるのかもしれへんけどな。どうなんやろう。あれ今度出るんじゃなかったっけ？
ああ、もう海外で出てるのかな？
ああ。
エルダースクロールオンライン。
お
うおうおう、まあ、でもあれも要はお話を体験するゲームじゃないやろうからね。
まあお話あってもそれがメインっていうか、それで終わっちゃったらやっぱゲーム側としないと立たないから、あくまでそれはあるけどぐらいになっちゃうのはどうしようもないんか。矛盾してるもんな。
で、そうなってくると、そのオンライン RPG の中で他者と共有するドラマっていうのは何かっていうと、
うん、
まあ、戦闘とか、
うん、
このアイテムを取りに行くから今日はあそこ冒険しに行くぞっていう、まあ、うん、遊ぶ中での体験がそのままドラマになるのが望ましいねんけど。
まあそうね。
もう子供たちがさ、今日はあそこのホラー穴覗きに行ってみようぜぐらいの感覚、
はいはいはい、
そのホラー穴には何もないですよ。別に物語の捻出もないけれども、うん、そこに行く時のワクワク感とか、そこに行くまでの過程で起こる様々な出来事が、総理に参加している奴らの共有体験になるのが楽しいってわけやけど、
うん、
ゲームの場合そこをさ、
うん、
正そうとする統制者が出てくるじゃないですか。
うん。そうね。難しいな、その、知識と効率と体験とのバランスっていうか。
だから、まあ結局はもうそれは、その自分の求めてるものを他者に求めるのはもう意味がないことで、
うん、
そういうのを楽しいと思ってる人をまず見つけてねって話になるから、うん、
そうですね、それしかないよね。
もう墨焼けしてねっていう話でしかないんですけど、そうなるとこう友達おらへんやつどうすんねんっていう
ね。
で、まあ、結局結論としては友達おらへんやつは、
うん、
あのオフラインのゲームやっとけって話、
ね、うん、オンラインゲームやんなってこと
そうなっていくんですよね。
そうなのね。
だから僕は最近オフラインのゲームしかやってないんですよ。
あ、うん、いやー、俺もそういう意味では知り合いがいてやろうって言ったからやれたけど、基本俺やっぱ効率で回るのってあんま好きじゃないのよ。まあ時間ない時にやるのは全然やるんですけど、初めての ところとか行くのはじっくりこう、知らない者同士であれこっちどうなってんのとか言いながら行くのがやっぱ当然楽しいわけで、うん、いきなりなんかね、なんとか回りしましょう、なんとかマラソンしましょうとか、バーバーバーって集め出すのって、まあ自分が全部吸い尽くした後で、あ、この素材欲しいなっていう時にやるのは問題ないねんけど。
まあな
ぁ。それがね。
まあそこは誰が悪いって話じゃないからな。
そうなのね。もうその付き合い方そのものだと思うし、そういうね、出会いがあればみたいな。昔、それこそモンハンの無印っていう 初代やってた頃に、あの、ラオシャンロンっていうね、あの、ちょっと特別な敵がいるんですよ。あの、砦で攻めするっていう、
うん。
やったことないんですから、一回行ってみたいですって言ったら、その時は、じゃあ知らない者同士で行った方がいいから、あなたとあなたとあなた行ってきたら、みたいな感じで、ちょっと広い集団っていうか、あの、オンライン上の、別にあの、組織はなかったんやけど、うん、単純に知り合いっていうか、その、ノラで知り合ったフレンドのフレンドのフレンドみたいな感じで何人か集まってて、7、8人か集まってて、そうやって提案してくれてた人がいたから、あ、こいつどうすんねんとか、あの、初めての体験を味わえたんで、すごいやっぱね、メンバー次第みたいな感じ。まあ、そこを、あ、じゃあ分かった、連れて行ってあげますよって言って、こいつの時はこうしてもらって、これを持って行ってこうやると、ここで倒せますって言われたら、多分その体験なかったからさ、
うん、
初めて出会う敵との、その、おい、こいつどうすんの、こんなん絶対攻撃届けへんやんとか、え、背中乗れんのとかそういうやつ、なかったから、
うん、
もうほ
ん
と人次第やね、そこは。うん、しゃあないね、それ。ノラでそれをやるの。基本無理やね。
僕はもう最近はもう人と時間をしてゲームをするってことができないので、 うん、やるとしたら絶対一人やし、オンラインしたらノラになるので、
うん、
ノラに行ったらどうなるかなんてもう想像は、なんか、しやすいわけですから、やらないですよね。
まあ、そうだね。そうなってしまうよね。もう
やらなくて正解。
そうだと思います。まあ、あと一個ね、課金システムの話をしたけど。ですね、このゲーム基本無料じゃないですか。
うん、
で、基本無料で、すごいのが、無料なんだけど、課金をしたからとい、課金してないからといって、できないとこはないんですよ。
うん、
いけないゾーンがあるとか、作れないアイテムがあるとか、そういうのはないんですよ。
うん、
ただ、すごく不便っていう。課金してないとすっごい不便っていう。
はあ、
で、まあこれ、例えば、まずアイテムボックス、荷物詰めるとこが、3ページ分あるんですよね、無課金だと。うん、で、課金するとそれがプラス5ページもらえるんですけど。
ああ、地味に不便。
で、その8ページを持ってしても圧倒的に足りないぐらいのアイテムが、うん、あるんですよ、世界観の
中に。最悪やん、そんな。初めからもう過去人犯的な感じやんけ。
今、一応僕、毎月のサポートっていうサービス入ってるっていうか、そのパッケージを買ったんで、最初に。使ってるんですけど、これなかったら絶対やってられんぐらい、アイテムの量が半端ないんですよ。で、もう一個は、これもね、ゲームシステム上どうなんかな、もうしゃあないかなと思うのが、毎回、一番最初って拠点、一番最初のスタートの街って一個あって、神殿があって、その白竜がいる神殿があって、
うん、
そこから毎回ゲーム始まるのね、ログオンするとまずそこからスタートやねんけど、うん、それが、オープンワールドって言われてるすごい広大な世界が地続きでありますよっていうのに、毎回そこから始まるってすごいなんかね、うん、すごい気持ち悪いんですよ。またあっちまで行かなあかんのって。で、それを解消するためにワープのポイントが仕込まれてて、
はいはい、
うん、まあ、もしこっちの方で遊びたかったら、まずここまでワープして、そこからやればいいじゃないっていうシステムなのね。
うん、
で、そのワープのために、使うワープポイントみたいなのがあるんですけど、
うん、
これの値段が全然違います。その課金者と無課金者で。なんで、これなんか、インタビュー記事読んでたときに、要は課金者と非課金者で、やれることの差はつけないでおこうっていうのはもともとコンセプトだったらしいんですよ。それはすごいなと思うんですけど、うん、じゃあ、何のために課金してもらわないとさ、基本無料なんて、こんだけのサービスでは、絶対ありえないから、
うん、
どっかでお金回収しなきゃいけないのが当然ビジネスモデルわからないけど、
うん、
そのために、課金の差をつけたのが、要は時間なんだ。
ほうほう。
要は、じっくり時間かけて、だから、オープンワールドでソーロフトポイントまで歩いていけば、うん、金はかからないわけですよ。まあね、金っていうか、消費されるアイテムはないわけですよ。
まあね。
ただ、課金してると、そこまで一瞬でワープできますよ。
まあまあ、飛行機乗れへんやつ歩いていけよって話なんですよ、ね。
そうそうそう。そのノリに近いんですよね。
ああ、エグいな。
だから、現状、ワープ用のポイントって、ぶっちゃけ余るぐらいなんで、
うん、
今はそこまで影響ないけど、なんかね、取られてる感は半端なくて。
うん、
例えば、そこまで行くのに500ポイントかかります。非課金し、課金してると、3つまではタダで行けます、みたいな。で、3つ以上のポイント、別のとこ飛びたくても半額で行けます、みたいな、
うん。
そんな差別化をされてるんですよね。なかなかエグいな。あと、経験値が、経験値か、クラフトの経験値かな、なんか 1.1 倍か 1.2 倍入りますとか、割とね、地味なところで差をつけられてて。で、一番きついのが、ワープして行った先、要は歩いていくにはめっちゃ遠いっていうポイントに、
うん、
にも、アイテムボックスがあるんですけど、それは課金してないとアクセスできません。非課金者は、さっき言った拠点、いっちゃん最初の街まで戻って、アイテムボックスを開けてください。これはね、ちょっとね、やってられないレベルね。
いや、まあ、やってられないやつがやらす気ないやん、そもそも。
だから、なんていうかな。まあ、幸い、毎回スタートの拠点はその神殿なんで、
うん、
1日1回しか冒険行かない人、要は。うん、まずログオンします、装備整えます、で、ずっと歩いて目的地行きます、目的地ひとしきり回ります、そしたらもう寝るっていうような人は、
うん、
なんとかやっていけるかもしれない。また始まった時って最初の村やから、 そこでアイテム整理して空っぽにして、よし行くかっつって行けばいいから、うん、だけど、ちょっとね、普通に考えたら無理っていうレベルの状態なんですよね。まあそれでも月月額1300円やったかな、1500円やったかな、
うん、
なんで、
ま
あ、
そんなすんの結構高いよ。
でもよくからしたらよくあるタイプの FF オンライン的なやつとか、あとモンハンのさっき言った G とかと大体同じ値段帯かな。
いや違うやん、そのなんそのノーマルの時では使いづらいものを普通に使いやすくするためだけに1300円は高いやろ。
ああ、そういう意味で、ね、うん。いや、でもね、差が、差とし、サービスの差として少ないってことか。うん、その課金の量としては。
だってそもそも、ほんま、屋根のない家に住んでるようなもんじゃないですか。その話を聞いてると最初は。課金しなければ。
うんうんうん。いや、うん、だから、考え方で基本無料って言うから腹立つんであって、無料でもできなくはないよぐらいで言った方がいい。
そうね、ほんとそう、ほんとそうやと思う。
そもそも、あのクオリティのゲームを無料でできること自体が異常なんであって。
そう、だから、思った、その話聞いて思った今、
うん。
まず、そのドラゴンズドグマオンライン。
うん。
定価、月額1300円。
うん。
で発売して、
うん。
無料体験版付きにするべきやと思う。
あ、無料体験版、各個無期限ってやつ、ね。
そう。
あ、そういう言い方の方がいいと思うよね。そう。本当に。
なんか変に基本無料ってなったら、
うん、
サービスとしてはみんな同じものを享受する、できるんだって思ってしまうじゃないですか。
うんうんうん。
でもお金払ってへんやつは、所詮体験版なわけですよ。
そう。その感覚は、やった方がいいよね。うん、多分今後ね。あ、なんか、ちょっとね、基本無料っていうのに聞かれると、無料だと全然できひんやんってことになる。
基本無料ってついてるゲームは、うんこやっても最近思ってるからさ。絶対思んないわと思ってるからさ。
うん、まあ、だ、さっき言った、最初の方言ったあれ、入り口ね、窓口を広げるっていうことでしかないよね、あれって。
いや、でも逆にさ、窓口広げれなくなってんちゃうのって思うけどな。まあ、もう
ね、こんだけサービス増えてきたらそうなってるやろうな。うん、
正直に言わな、最近ダメでしょ、逆に。
なんかね、うん。裏切られた感を勝手に抱いちゃうからね、こっちとしてはね。それはあるかもしれない。いや、だからね、基本じゃないや、そう。体験版、あ、無期限体験版付きの方がね、圧倒的にいいね、そういうよりは響きとしてはね。うん、そう言えばいいのね、今後はね、みんなね。でもね、一個不満があって、僕の中で、一個どころじゃないんだけど、一個その課金前の不満が一個あって、またガチャがあるんですよ。それにも。
何の？
武器のね。
ああ。
武器のガチャがあるんですよ。ただ、その武器が、これいいことなんでしょうけど、ちょっと課金してる側からしたら、んって思うのが、最強っていうかね、それほど強くないんですよね。
ほう。
作れる武器よりかはるかに便利なんだけど、なんか、課金したほどの威力はないって感じ、
うん、
なんかね、これって誰が引くんやろって思う感じのレベルやったりするんで、だからまあそれも今後の課金、ガチャ次第なんか知れんけど、なんかね、いいんだか悪いんだかって感じかな、なんか。いや、本来いいんだろうな。ちょっとなんか自分で言ってて矛盾してきた。なんか課金って歌ってる割のアイテムじゃないけど課金されてる感じ、課金ってそのガチャね、ガチャね。引かなきゃいいだけの話なのよ。ぶっちゃけ言うと。
まあね。それもね、やっぱ課金というから、なんか課金、お金を払ってる以上お金を払ってない人よりも得してないとサービス的にダメみたいな印象がついてしまうわけですけど。
うん、そうなのな。
やっぱそう、お金を払うという意味では、そこは、プレイヤー側の任意っていうのは絶対にするべきだろうから。
うん。
やっぱ言い方やな。やっぱ基本無料って言い方が全てダメな気がする。
ああ。
ドラゴンズドグマオンライン、月額1300円で提供っていう前提で、
うん。
さらにオプションで300円払ったら便利なアイテムを買えるよとかやったらさ、
ああ。
まあ、いらんやつはいらんしってあるやん。
はいはいはい。そうやな。
変に基本無料って歌ってるから、
うん。
有料ユーザーはもっと得させてくれるの困るやんっていう意見になるし、
うん。
うん、お金払ってんねんから、夢見させろやってなるし。
そうよね。そうよね。まあ、ここら辺ほんとどうなっていくかわからんけどね、この先ね。 みんながあまりお金落としてくれなかったら、もっともっとこう、餌を釣る方向で魅力的なアイテムを並べ出すんであろうし。
最近、うん、どうなんなんか思うんがさ、もう、ああいうゲームってターゲット誰なん結局。年齢で言うたら。社会人なん学生なんなんかさ、
多分両方やろうね。なんかその、インタビューの記事見てたら、時間のない人は課金して、その、はしょってくださいみたいな感じで書いてあったよ。
要はさ、その、まあ、お金持ってへんやつらかは取れへんから、お金持ってるやつからは取ろうってなった場合にさ、
うん、
やっぱ学生よりも社会人の方がお金持っとるやろうから、
うんうんうん、
社会人から金取る仕組みにせなあかんわなってなって、うんうん、社会人時間内中でゲームやっとうから、
うん、
時間を短縮できるところにお金使わせたらええやんってなって、
うん、
そういう感じになっていってる
わけ、うん。まあ、そんな感じだろうな、まさに。
俺、それを考えたときにさ、
うん、
いや、じゃあ別のゲームやるしって思ってまうねんな、なんか。なんでその、なんやろな、なんやろな、この変な違和感、こう、そもそも、もともとそこは普通にしといてくれたらいいところにお金払ってる感があるから。
ああ。まあ。
そこまでして、そこまでしてもやりたい魅力のあるゲームまでの価値を感じられるんやってやるけど、
まあ。
そういう風に思わへんわけです
よ。まあな。まあでも普通にそうね、まあ、パッケージ、普通のパッケージゲーム、まあ5、6000円、
うん
で、いい人はいいのかな。
例えばさ、まあ、その、パッケージのゲームがさ、まあ、最近は高いから、うん、1本7000円とかあったりするけど、
うん、
例えば、ドラゴンズドグマオンラインを1000円としてね、月額。
うん、
じゃあ、7ヶ月やった時の楽しさと、パッケージのやつを7000円買った時の楽しさと、どうなのってめっちゃ思ってしまうんだよ。うん、
あまあ、オンラインで。
やっぱ測るべきところが、
うん、
個人的には楽しさ、
まあもちろんゲームだからね。
推測する楽しさで測るわけですよ。
うんうんうんうん、
で、その楽しさっていうのは、
うん、
なんていうんやろ、純粋な体験の楽しさやねんな。
はいはい。
例えばその、100時間潰せるぐらい遊べたわ、は、俺の中では楽しいとは言えへんねやんか。
ああ、なるほど。
単純に100時間を潰せるゲームでしかなくて、
あ
それを楽しいかって言われると、
うん、
おそらく俺は楽しいとは思えないんですよね。ドラゴンズドグマオンラインはどっちなのって思ってしまうんですよ。
あ、だ、そういう意味ではね、サダに合わないんですよ。そうでしょ僕が思う。
ってなると、うん、じゃあ、もう俺ターゲットじゃないわけやん、そもそも。
そうですね。
じゃあ誰ターゲットなんてなるねんな。
あ、だから、まあ、基本その、そういう RPG が好きな人と、ストーリーとかじゃなくてね、単純に戦闘だとか、レベルアップの快感だとか、物が増えていく快感だとか、
うん、
コレクションする快感だとか、と、あとその、遊べるフレンドがいる人かな。ノラはね、基本オンラインゲームどれもだけど、殺伐とするんでね、そもそもその感じ、効率を求めるタイプじゃない限りは、どのゲームでもきつくなっていくと思うけどね、オンラインのやつは。だって、ね、さ、結構ハマってる、EDF とかでさえ、効率求める人を求めるからね。
まあまあまあ、
ね。こっちの敵倒したら次こっち行ってとかって怒られるからね。
それは正直、なんつうの、効率を求める人は俺悪いとは思わへんやんか。ただ、
うんうん、
感情的に嫌だっていう気分になるだけで、
うんうん。
なぜなら、これが本当のリアルな戦闘であるならば、
うん、
そういうやつがおらへんかったら死ぬやん、みんな。
まあね。
いや、司令官なわけやん、そういうの人
は。はいはい。
そういう意味ではそういう人がおっても叱るべきやと思うねんけど、
うん、
ただ遊びとして参加してる分からすると、
うん、
統率が取れてないことをしても許してよっていう気持ちが湧くから、言われたらムカつくわけ、ってなるわけやんか。でそこはまあ住み分けしてねって話しかないんやろうけど。
だからすごいね、普通の人っていうか、ちゃんと普通のバランス感覚持ってる人って、なんとなくしだしたら言い出してくれる。
うん。
要は最初のうちは好きにやってて、失敗してクリア、このメンツだとクリアできそうにないなっていう時に、ふっとやめるんじゃなくて、うん、こうすればいけますよみたいなのをふっと言ってくれるとかいうのが、まあ一番ゲームとしてやってて、いい人やなって思えねんけど。
まあ、そんないないでしょ。
めったにないね。
誰もがみんな、右へ行けって言ったら、さあ、イエスさあつって従ってくれるやつを求めるでしょう、
うん。とか、最初から言ってくるとか、ね、え、この武器なんですかとか、あの武器持ってきてくださいとか、え、一回目やでとか思うよね。なんか三回くらいミスり出したら、そろそろこの武器持ってたらとか言い出すのはわかんねんけど、なんかね、いろんなのがあっていいのにと思うんだけど。
まあまあまあ、まあ結局は、 その人との距離感測れへん人が多いってことでしょ。
まあね。
結局のところは。
そうなんですよ。人次第なんですよ。まあ、対人なんて当たり前なんですけど。
まあまあね。そこはもう別の問題として、もう仕方ないよなと思うから。
まあね。
まあそこはもう仕方がないとしてもですな。
まあ、そんな、なんで、ただ、幸か不幸か、オンラインゲームなんで、アップデートが繰り返されるので、うん、どんどん良くなる可能性も秘めてるわけなんですよね。どんどん腐っていく可能性もあるけど。
まあ、でもそれも結局は、お金が貯まればでしょ。お金が稼げれば
でしょ。まあそうでしょ。でも、うん、お金稼ぐためにいろんな手を入れてくるはずなんで、会社側としては。だからその、もっとこう変わっていく可能性は全然あるなぁとは思ってるんで、ただ今現時点では、んー、そこまでめっちゃ続けるかな、今熱あるのは間違いないんで、毎晩のようにやってますけど、そこまでずっとやるかなっていうとそうでもないなぁって思ったりする。要は仲間が辞めてってまでやるかなっていうのは、ちょっとうっすら思ってるようなゲームだね。特にね、ほら、スターウォーズとか出たじゃないですか、もう。
バトルフロントね。
他の、そうそう、他のやりたいゲーム いっぱい増えてきてる中。
やった？体験版。
まだやってないんですよ。こっちやってるから。そっちやったらそっちに移りそうやなと思って。
まあ、FPS が好きやったらね。俺もやったけども、うん、あれはまあ多分もうええわと思って。
あ、そう。ダメでした。
いや、面白くないわけじゃないけど、
うん、
もう単にもう FPS が俺ダメやから、
あ、
ダメっていうか無理、下手くそすぎるから、
あ、
やっぱ、始まったら、よっしゃ、行くぜって、もう、ほんま、雑魚表です、増表ですよ。もう、ほんと、もう、タッタッターって歩いてたら、パーンって誰で死ぬっていう。
あ、
それを、やっぱり、何十回も繰り返されたら、絶望するじゃないですか、もう。
え、対戦要素しかないんですか、あれって。
現状体験版は、マルチ対戦のやつしかなかったから、あと、サバイバルっていう、ウェーブが何回も来るのを生き残るっていうモード。
ウェーブは敵のやつで、
敵のやつ、
味方で協力して
る、協力もできるし一人でもできるし。
ああ、
うん、ウェーブのやつはね結構面白かったけど、
うん、
やっぱ FPS というジャンルがもう俺苦手やから、
あ、
多分そこまで積極的にやらへんやろうなと思って。
なんか個人的にはその FPS、TPS 系でみんなで面をクリアしていったり強大な敵を倒すっていうのを、まあだからヘイローの
協力プレイ
フラインポールモードっていうか、うん、協力モードとかが一番、まああとギアゾーゴーとかそうやねんけど、あのタイプが一番好きやねんけどな。
結構その体験版バトル、ん？スターウォーズとバトルフロントの体験版でもサバイバルモードっていうのがあって、
うん、
でそれはもうウェーブが6回ぐらい来るからそこ生き残れよって話やねん。
あ、
でそのウェーブもなんか毎回敵が大量投入されるだけじゃなくて、
う
ん、最初はただのストームトルーパーが出てくんねんけど、
うん、
第2のウェーブはちょっと空飛ぶやつが現れたり、
あ、
第3の時には四足歩行のロボットが出てきたりとか、パターンがどんどん変わっていくっていう。
ウェーブね、ウェーブあんま好きじゃないのが、多分進んでいく感じじゃなくて、こう守っていくっていうか、同じ場所でのパターンが多いでしょ、あれって。ウェーブって
じゃサバイバルモードはね、ウェーブはウェーブって書いてあるけど、要はもう6回決まってて、
うん、
もうそこをクリアするためにもう縦横無尽にその舞台を走り回って敵倒すっていう。
そういう感じなのね。
だからサバイバルモードですね、文字通り。ほんと生き残るよって最後まで。
ああ、そうか。
あれはまだゲームとして楽しかったけど、結局もう銃で敵を撃つという行為がね、
も
う苦手すぎるなっていう。そもそもなんか、
そうなると辛いな。
それと、まあ、マルチ対戦の、自分のポットを守れっていう、まあ、ステージ上に3つぐらいポットがあったら、
うん、
それをお互い奪い合うっていう、
ははは、
よくあるじゃないですか、旗取り合うみたいな感じで。
はいはい、
と、あと、40人対戦の、もう、一大戦場で敵味方入りまして戦い合いっていう、普通のやつがあって、
うん、
あれちょっと面白かったのが、
うん、
なんか、もう増票ですよ。たったった、名もなき増票ですよね、僕は。たったったって、みんながあっちに行ってるから俺も行こう、みたいな感じでバーって言ったら、
うん。
にがバババババって、どこか一つ集中砲火してるんですよ、バーって。
うん。
で、わ、みんなどこ向かって撃ってんやろ、俺も撃たなと思ってパッて見たら、うん、めっちゃ向こうの方にダースベーターおるんですよ。で、そいつがこっちに向かってバーって走ってくるんですよね。で、わ、やばいと思って銃バンバンバンって撃つじゃないですか。ピュンピュンピュンって。じゃあ全部ライトセーバーでバンバンバンバンって弾かれるんですよ。あの絶望感はだいぶ面白かったですよ。わーって、わーって、どうしようもないって。めっちゃ近くに寄ってて、めっちゃこっち銃乱射したのに当たらないんですよ。ピュンピュンピュンピュンって。あれよかった。 あれは良かったね。
体験という意味では。
スターウォーズ感をすごい体験できると。
そうね。あの再現性すごいよな、そういう。
なんか四足歩行のロボット足ぐるぐる曲げにして倒すとかさ。
はいはいはい。
あれもできるんですよね。
いやー、そうなんですよ。そういうのがね、あるんでね。
ドラゴンズドグもそんな風にしたいんじゃないですか？モンスターの足ぐるぐる曲げにして倒すとかね。
あ、なんか新スキルで足を刈るみたいなのはあるみたいなの書いてあったような気がするから、多分ね、どんどん進化はしていくと思うんでね。そこは期待しているところではあるんだけどね。うん。まあまあ、そんな感じかな。まあ、当面やってるけど、もうさ、俺を誘ったリアルフレンドは次のに行きそうになってるからどうしようかな、みたいな、そんな感じかな。
なんか結局そうなってくるとね、なんか一定の期間の時間を潰すだけのゲーム、な感じがして、
うん、
なんだかなっていう感じにはね、なりますよね。なんか
まあね。まあ、まだちょっと噛み続ける、ますよ。
はい。
そんな。
そんな感じで。
感じですよ。
はい。じゃあ、終わろう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
さよなら。